こんにちは、ハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。先物市場のテクニカル分析は、ジョン・ジェイ。マーフィーによるテクニカル分析の古典として知られ、先物市場を主題にしながらも、株式や為替など幅広い市場に応用できる枠組みを体系的に示す一冊である。内容は、テクニカル分析の基本哲学から始まり、ダウ理論、トレンドの捉え方、代表的なチャートパターンの読み解きへと進む。さらに、価格だけでなく出来高、矢立玉を手がかりに需給を推測する視点、移動平均などの指標の使い方も扱い、単なる形の暗記ではなく、分析の組み立て法を学べる構成になっている。個別の手法を寄せ集めるのではなく、市場を観察し判断するための共通言語を身につけたい読者に向く教科書的な位置づけの書きである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にテクニカル分析の哲学と前提条件、本書の出発点は、なぜチャートを分析するのかという哲学の確認にある。テクニカル分析は、価格の動きそのものを最重要の情報として扱い、あらゆる要因が最終的に価格に反映されるという考え方を前提にする。したがって、ニュースやファンダメンタルズの解釈に先立ち、まず市場参加者の行動が作る価格の推移を読む姿勢が強調される。また、価格はトレンドを形成しやすく、そのトレンドは一定期間持続しやすいという見立ても重要な柱になる。これらの前提を抑えることで、チャートパターンや指標を個別の技としてではなく、同じ土台の上にある判断材料として整理できる。さらに分析の目的は未来を断定することではなく、優位性のある仮説を立て、リスク管理と一体で運用することだという実務的な視点に結びつく。土台を理解しているほど、手法の選択や組み合わせがブレにくくなる。次に、ダウ理論で理解する市場構造とトレンド、ダウ理論は、本書がトレンド理解の中核として据える考え方の一つである。市場の動きは主要トレンドとそれに伴う調整。さらに短期の揺らぎといった複数の時間階層で捉えられるため、同じ値動きでも観測する時間軸によって意味が変わる。この視点は売買判断の期間を明確にする上で不可欠になる。また、トレンドは高値のと安値の切り上げや切り下げとして定義でき、トレンドの継続と転換を客観的に検討する枠組みが得られる。加えて、平均は相互に確認されるべきだという発想は、市場間や指標間での確認作業の重要性を示唆する。テクニカル分析に慣れていない読者が陥りやすいのは、単発のシグナルに反応してしまうことだが、ダウ理論の枠組みを入れることで、相場を構造として捉え、優先順位をつけた判断が可能になる。結果としてパターン認識や指標の利用もトレンドという文脈の中で整合的に扱えるようになる。さらに、トレンドラインと指示手以降の実務的な使い方、トレンドの概念を実際の売買判断に落とし込む際に軸となるのがトレンドラインや指示手以降の考え方である。本書では上昇トレンドとか高トレンドを線として可視化し、価格がどこで押し目や戻りを形成しやすいかを観察する重要性が示される。指示手以降は単なる線引きではなく、市場参加者の記憶が蓄積した価格帯として理解することで、反発やブレイクが起きる局面を論理的に扱えるようになる。さらにブレイクアウトの判断では終値の扱い。複数回の試し、角度や接触回数といった観点から信頼性を見極める必要がある。こうした基本作法は、先物だけでなく株式や為替にも共通する。加えて指示手以降の転換、つまり突破した抵抗が指示になり得るといった関係性を理解するとエントリーだけでなく、損切り、リーチあり、益確定の目安も立てやすい。アレナ指標に頼る前に価格そのものが示す地図を描く力を養う点で、本章の内容は長期的に基礎になる。そして主要な反転パターンと継続パターンの体系理解、本書は、チャートパターンを断片的に紹介するのではなく、反転と継続という大きな分類の下で整理し、読み解きの手順を学べるようにしている。反転パターンは既存トレンドの勢いが弱まり、新しい方向への移行が進む過程を形として捉えるものであり、ネックラインのような重要水準の扱いが判断の鍵になる。一方、継続パターンはトレンドが一旦休止し、再び同方向へ進みやすい局面を示す。ここで重要なのは、形の名称を覚えることではなく、形成される背景を需給の均衡とその解消として理解し、ブレイク時に何が確認材料になるかを考えることである。例えば、パターンが完成する前に決め打ちせず、指示手以降の突破や出来高などの補助情報で裏付けを取る姿勢が、実務風への失敗を減らす。さらに、 パターンの測定目標という考え方は期待値を見積もる助けになるが、絶対視せずリスク管理と併用すべきだという願意がある。体系で理解することで相場の局面認識が早くなり、再現性のある観察が可能になる。最後に出来高と縦玉。そして移動へ移金など指標の位置づけ、本書の特徴の一つは価格パターンだけでなく、先物市場で重要な出来高と縦玉を分析に組み込む点にある。出来高は参加者の愛用の強さを示す手がかりとなり、トレンドの進行やブレイクの信頼性を評価する材料になる。縦玉は先物特有の需給の蓄積を示し、新規資金の流入かてしまいかといった解釈の補助になるため、価格だけでは見えにくい相場の状態把握に役立つ。さらに移動移金などのテクニカル指標は、トレンドの方向性や勢いを平滑化して把握し、売買のルール化を助ける道具として位置づけられる。重要なのは指標を万能のシグナル発生装置として扱うのではなく、トレンドや指示抵抗、パターン認識と整合する形で用いることである。指標の設定、位置や使い方は市場や時間軸で変わり得るため、まず基本原理を理解した上で自分の目的に合う運用へ調整する必要がある。本書は複数の道具を同じ地図上に並べ、相互確認で判断精度を高めるという実践的な視点を提供している。結論として、先物市場のテクニカル分析はチャートの読み方を体系として学びたい読者にとって基礎固めの中心になり得る一冊である。先物を主題にしているものの、ダウ理論、トレンド、支持抵抗、反転と継続のパターン、出来高の扱い、移動へ移金といった柱は株式や為替でも共通して機能するため、特定市場に限定されない学習効果がある。初心者にはテクニカル分析の用語と考え方を混乱なく整理し、相場を観察する順序を身につける助けになる。中級者には断片的に覚えた手法を一つの枠組みに統合し、エントリーの根拠とリスク管理を連動させたルール作りの見直しに役立つ。現代的な指標を網羅するタイプの入門書と比べると、流行の手法を広く紹介するよりも長く使える基本原理と相互確認の考え方に重心がある点が際立つ。新しい道具を追加してもゆらがない土台を得たい人にとって、本書は古典であること自体が価値となる。ご支援いただける場合は、ジョン・ジェイ・マーフィーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。